街に夢を広げよう、 We Love コークプロジェクト、長門石コークウィーク。
時刻は12時30分を回っております。
はい、
ドリームス FM では久留米市内46校区の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことをもっともっと知っていこうという企画、 We Love 校区プロジェクトをお送りしております。月曜日から金曜日までテーマに分けて一つの校区を特集し、魅力に迫っております。今週は長門石校区の特集です。今日は長門石校区がどんなところなのか、校区の特色、取り組みなどを伺ってまいります。お話は長門石校区まちづくり振興会の皆さんにおいでいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はお二人お見えいただきましたけれども、まず自己紹介をお願いしたいと思います。
私は長門石まちづくり振興会の会長と、そしてコミュニティセンター長を務めております清水と申します。まあ、生まれも育ちも長門石です
ので、はい、ああそうですか。
まあ、分からんこともありますけどね。
いやいやいや、
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。そしてもう一
人。はい、同じくですね、まちづくり振興会事務局長をやっております千代島と申します。残念ながら私ですね、出身ですね長門市じゃないんですよ。
あ
で、上津の方に住んでおります。
ええ、
はいはいはい。
そういうことでですね、必ずしも同じ校区っていうことじゃないんです。
はいはいはい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ校区出身の方と校区以外の方とお二人お見えになったわけですけれども、うんうん、ちょうどいいですよね。校区のことよく知ってるつもりでも案外外の人の方がよく知ってたりすることもあったりしますからね。両方から見られる、
当たり前って思ってることもありますから、
そう
それが当たり前じゃなかったりするかもしれないですからね。
大事なことですよね。
大事なことですよね。
大事です。
まあ、この放送を聞きの皆さんも長門石校区よく通るよという方もいらっしゃると思いますが、ぜひ長門石校区のなんか思いみたいなものをですね、はい、ぜひメッセージもお寄せいただきたいと思いますが、まず長門石校区といいますと、まあ、久留米市の市街地から橋を渡って佐賀県側にある校区ですけれども、
はい、
地理的な位置あるいは校区の特徴など皆さんご存知かもしれませんが、もう一度教えていただきたいと思います。
はい、じゃあ私のご覧、
はい、
お願いします。
まあ、長門石ができた今の地域の形ができたのはですね、結局筑後川が以前は蛇行しとって、はい、まあ本当に洪水常襲地帯だったわけ
で、はいはい、
田園風景ですけども、
う
ん、
そうですよね、
もう1年に何回か水に浸かるような状況だったというところで、
はい、
柳川藩主1600年代ですけども、柳川藩主の田中義政さんですかね、
はいはい、
あちらの方が要するに水天梅林寺から水天宮までをショートカットしたわけです、
ね、なるほど、はいはい、
で旧筑後川とそのショートカットした現在の筑後川の間に囲まれたところが長門石というところで、
はいはい、
まあ、私たちが中学校の頃高校の頃は川向こう川向こうとしか言われて
ない。なるほど、確かにですね、はい、大きな川がありますからね。
まあそんな感じでまとまって面積的には約180ヘクタールぐらいとコンパクトな地だろうと考えております、
はい、
でまあ昭和47年代ぐらいに橋が開通しまして、
はいはい、
でまあ市営住宅であったり買い物をする場所であったり、そういうのができて現在の長門石の姿になってきた、
はいはい、
それまではですね、本当もう長門石の一番奥の佐賀県との境、それから堤防側、その2つに集落があって本村と今村という形で、どちらもまあ100世帯弱ぐらいの人口だったわけですね。で、まあ、現在は長門石の人口6000人ぐらいおりますけども、一番多い時は平成8年ぐらいで約8000人ぐらい、ちょっと今減ってきておる状況、まあ、高齢化も進んできたという状況で、まあ、なんとか私たちももう少し活気を取り戻すようなことを考えねえかんのかなと、まあ、そんなふうなことを思っているところです。
今コンパクトというふうなお話もありましたけれども、まあ、それだけに皆さんの結びつきというか結びつきやすいですよね、
う
ん
うん、そうですね、長門石の土地区画整理事業でもってその宅地が生み出されていったわけで、当時はですねやはり後から入ってきた方というと、はいはいはい、ちょっと語弊がありますけれども、昔から私たちみたいにおった人間と、まあ、信仰で入ってこられた皆さんのですね、融和というか、それが一番のその公民館のテーマだったろうと思います、
はい、
ちょうど私の親父とかじいさんたちが、うん、いろんなし、はいはい、そういうお仕事しよったみたい
で、そうですよね、
まあ、今はですね結構そのまとまっておると私自身は思っています、 仲良くやってる、いけてると思って
ます。まあ、いわゆるあの久留米のベッドダウン的な要素もありますもんね。そういう面ではあの新規うまく融和しているという感じなんでしょうね、う
ん、なかなか難しいテーマなんですけどね。
そうですよね、一番難しいかもしれないけどうまくいってる感じがしますけど、ね、もう一つあの長門石という地名ですよね、
はいはい、
あの山口県の方に長門という地名がありますけれども、はい、長門石工区、この長門石の、まあ、名前の由来、成り立ちについて少しお話を伺います。
まあこれは聞き伝えみたいな感じになります、はいはい、まあ、久留米市市あたりにも若干は載っていると思うんですけど、うんうん、
ええ、
まあ、長門の方との交易があったと、以前はですね、
やっぱ関係があったんですね。
筑後川を登って船が来てたということだと、そういう商船の怒りだろうと想定される怒りがちょっと八幡宮の裏手にありまして、それかもしくはあの平家南北朝時代ですか、平家の落ち人がですね長門石に積み込んだと、その時の怒りじゃないかとか、
はい、説が、いろんな説があるんですね
あって、どれが本当かというのは私もわからんですが、はいはい、まあ、確かにあの長門石八幡宮の本殿の裏側にですね、立派な怒り石と想定されるものがあって、はいはいはい、まあどっちかは正しいのかなと私も思ってますけど、どれが正解かちょっとわからんですね。
その位置が象徴的で象徴的ですね、
うん、で長門から来たもんで、どちらも長門から、
はいはい、
ということで長門の石ということで長門石みたいなことらしいです。
あ、そうなんですね、うん、こればっかりはですね、
遡
って聞いてみるしかないですけどね。
ただあの久留米市史もありまして、うん、実はあの公民館でこれは長門石町史、
あ、町史ですね、
はい、長門石の役員さんたちがいろんなことを調べまくって、
結構熱いですね、
ってあります。でその中にも、まあ、ここに今私が言ったようなことがちょっと書かれてまして、私たちもこれを見るしかも、
そうですよね、
手段が、
うんうん、結構分厚いですよね、
はい、うまめに調べてあります、はい、
まあ、あの取り組みもいろいろ取り組みをしていらっしゃるようですけれども、また盛り上がりもあるようですけれども、その辺ちょっと今度お話を。
そうですね、はい、まあ取り組んでいるというよりですね、むしろ校区の課題だというふうには考えてるんですけども、はい、まあ、今年度特に強化していかなければならないと思っているのがですね、
はい、
やはり自主防災活動と、
防災活動
ですね、はい、支え合い推進会議でございます、
はいはい、
で、自主防災活動につきましてはですね、災害時に、連絡もどうするのと、
はいはい、
例えばですね、避難行動要支援者というのがいらっしゃいます、
はい、
これは、まあ、お年寄りの方でですね、実際に避難する時に難しいねとか、
そうですね、
そういったことをサポートしていく、
はい、
こういった方をどうやってサポートしていくかっていう部分がですね、いつも校区で、いろんな会議で、この方は誰がサポートするよっていうのは決めてるんですけども、はいはいはい、やっぱり単発になってるねと、
うん、
まあ、しょっちゅうやっぱりやっとかないとっていうのは課題としてございます、
まあ、そうですね、
はい、それから、まあ実際に、避難所運営といった形になった時にですね、
はい、
誰がどういったことをするかっていう部分をですね、やはり決めきれてない、ここの部分をやっぱり強化していく必要があるふうに思っております、
はい、
それからですね、支え合い推進会議ですけれども、これも久留米市の方で進めてるわけなんですけども、
はい、
まあ、日常生活者の中で、支援が必要な高齢者、
はい、
お年寄りの方がですね、住み慣れた地域の中でですね、地域の人々と交流しながらですね、不安や孤独を感じることがなく、うん、安心して暮らすためにはどうしてやっていきましょうか、はい、といったことでですね、支え合い推進会議っていうのを、
はいはい、
進めているところでございます。で、我が校区もですね、今年度支え合い推進会議をですね、立ち上げるとともにですね、
はいはい、
やはり困りごと、そういったお年寄りの困りごとの、課題の発掘やですね、はい、議論っていうのを進めていきたいというふうに思っております。まあ、以上が、まあ、
はい、
取り組んでいるようになるようにですね、非常に課題と
課題
思っているところでございます。
まあ、おそらくこれは全国的な課題なんだろうと思いますけどもね、
はい、
まあ、国がいて、県がいて、まあ、市がいてっていう、でも最終的に動くのは校区の皆さんですもんね。
そうですね、
一番大事な部分ですよね
本当です本当です、
ね、
で実際にはですね、その私たちは 公民館として活動してますけど、はい、6000人おるわけです、ね、で実際それ全部ケアできるかというと難しいんですよ、
ですね、
ですからそれからもう一段下の組織に降りて、はいはいはい、各自治会というのがありまして、長門市には5つありますよ、はいはい、でいつでもそれでも300世帯とか200世帯とかあるんですね、はい、でその中で議論していただかないと実際どこにどういう不具合がある方であったり、
ね、
お子さんがいらっしゃるとわからんわけですよ、
そうですね、
幸福じゃもうちょっとなかなか掌握できない、ですからその辺をですね、この推進会議をまず幸福で作って、
はい、
ここの地域この自治会はこういう課題があるねとか、はいはい、こっちはこういう人たちが多いねとか、はいはいはい、まあ、そういう論議をですね、
そうですね、
まあ、2年ぐらいかかると思うんですけどね、
それはまたまとめていかなきゃいけない
そうです
ね、ありますよね、はい、
大変
です、まあ、特に災害っていうのはここ数年ですね、大きな大きな問題にまた余計なっておりますけれども、
うん、
まあ、さらに幸福としての楽しみですね、イベントなんかもたくさんあるようですね、
はいこれですね、幸福のイベントとしてはですね、非常に夏祭りとかですね、これ非常にたくさんの人が集まっていただいてますので、ね、そういった部分ではですね、非常に盛り上がる、はい、行事もございます、それから、敬老会とかですね、ウォーキング、
はい、
なかなか、まあ、コロナの感染の、
ね、
状況下でですね、
はい、
昨年はほとんど実施できておりませんがですね、
そうですよね、
はい、まあ、なんとか、できるところはやっていきたいなというふうに考えております、
まあ、レギュレーションなんかもたくさん企画はされているようですが、
はい、
まあ、コロナの影響でですね、なかなか実施できないという、そんな状況のようですけれどもね、まあ、でも本当にまとまりがいい感じがですね、お二人のお話を伺いながらも伝わってきますけれども、はい、今週1週間長門市高校ですね、いろんな角度から皆さんに紹介してまいりますが、最後にお二人せっかくスタジオにお見えいただいたんでですね、オーボラを吹いてお帰りいただきたいと思います。長門市高校はこんなところだというふうなところで、
それじゃあですね、まあ、長門市の PR じゃございませんが、非常にこの長門市橋を渡るとですね、
はい、
JR 久留米駅で非常に、交通の便がよくございます、
はい
はい、それからまあ小学校も、コンパクトであるためにですね、
はい、
全てが徒歩圏内というふうになっております、それから非常に公園が多い、
うん、
幸福でございます、
はいはい、
緑豊かでございます、また中央を走っております、県道145号線なんですけども、はいはい、今花で飾られて非常に綺麗でございます、
今の時期は特にですね、
そうですね、ぜひ長門市幸福に来ていただきたいなというふうに思っております、
はいはい、清水会長一言、
うん、私はですね、まあ、来ていただくためにせないかんことを考えるのが先だろうと思っておりまして、実は
すごいですね
素晴らしい
もうお迎え体制バッチリですね、
いいとこだとはもう私も自負してます、
はいはい、
69年間住んでるわけですから、まあ今一つそれを盛り上げるためにはですね、まあいろんなことを考えていかないかんと思ってます、まあそういうことを考える組織的なものも場合によっては必要かなというふうにも思ってるんですけど、
す、
ね、
はいはい、
まあ、私たちずっといますんで、私たちが見たってわからんようなことも場合によっちゃありますしょうし、
はいはい、
ですからその辺を外部とかをうまく利用するというわけじゃないですけども、うん、よその航空のことも勉強しながらですね、
はい、
少し魅力を長門市自体の魅力を発信していくようなんですね、
はい、
取り組みができたらなと思っています
、そうですね、はい、おそらくこの放送を聞きの皆さんの中には長門市航空以外の皆さんもいてですね、この後またメッセージをお寄せいただくと思いますが、それをまたお渡ししますので、
はい、
検討の材料にしていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
今日はお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後に合言葉をお願いします。
はい。
用意は大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、ではお願いします。
はい。
町に夢を広げよう。We Love 幸福プロジェクト。長門市ウィーク。
まあ、ちょっとありがとうございました。
失礼。
ありがとうございました。
ありがとうございました、今回は校区の特色や取り組みについて長門市校区まちづくり振興会の皆さんにお話伺いました。皆さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、明日は長門市校区の皆さんが愛する地元グルメをご紹介します。それでは